本日は6月24日、東証グロースに上場いたします。マイクロ波科学株式会社、代表取締役社長 CEO の吉野岩尾様にお越しいただきました。吉野社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず、御社の社名でもあります、マイクロ波なんですね。はい、電子レンジなんかで聞いたことあるなという方いらっしゃるかもしれないんですけど、はい、まずこのマイクロ波っていうのは何なのかということと、御社はそのマイクロ波を使ってどんなビジネスをされているのか、ちょっとわかりやすく教えていただけますか。
了解しました。マイクロ波というのは電波です。で、それ昔から使われてまして、レーダーですとか、あるいは 5G の基地局とか、はい、今おっしゃったようにその、電子レンジとか、実は我々の生活身近に昔からありました。はい、で、私たちはですね、このマイクロ波をエネルギーの伝達手段として、ものづくりに使っていこうと。そういう会社です。
ものづくりにマイクロ波を使っていこうということなんですね。はい、で、特に科学、化学の分野ですね。で、ここで、何を作るかというんじゃなくて、どのように作るかと。
おっしゃる通りです。
作り方を変えていこうということを、はい、今まで例えば具体的にどのような分野でですね、御社の技術が役に立ったんでしょうか。
はい。私たちそういう意味では技術をプラットフォームとして展開していこうと思っていますので、それこそ薬から燃料まで、幅広い分野でこの技術を、使っていってもらおうというふうに思っています。で、そういう中で実際にですね、すでに、商業ベースで使われているものとしては、中分子薬品のペプチドですとか、あるいは食品、添加物のショトエステルとか、すでに、工場でですね、我々技術は使われて動いてます。
もし差し支えがなかったらなんですけど、はい、具体的にこういう会社のこういう商品でありますか？
そうですよね。ペプチドはですね、塩野義さん、ペプチドリームさん、積水化学さんが作られた CMO のペプチスターっていうのがあるんですが、大阪の摂津で、2019年からそこで工場が動いてます。それから、初等エステについてはですね、太陽化学さんという四日市のメーカーさんと一緒に、合弁会社を立ち上げまして、今年の春から、動いて出荷を開始しております。
その製品を作る過程でマイクロ波を活用することによって今までよりもエネルギー効率が改善しているという。
そうですね。今までよりその省エネ、高効率、コンパクトにものが作れたりですね。当然そういう中でコストが安くなったり、あるいは品質が良くなったりというような、そういうことが実現できてます。
そうしますとですね、御社の技術、そのいわゆる化石燃料からこのマイクロ波へですね、このエネルギーの元を移すということで、はい、今大変話題になってます。環境問題とか、ね、SDGs の観点ですね。はい、このあたりからも非常に注目されるんじゃないかと思うんですが。
そうですね。はい。特にこの、1、2年ぐらいですね、非常に我々引き合いをたくさんもらってまして、それ何かというと、そのマイクロ波ってもともとそういう意味では電気を使ってマイクロ波を作るわけですけど、この電気が、実はその世界を見ますと非常にクリーンで安くなってきてるんです。で、地域によってはもう社会に説法ですけど、太陽光とか風力の方がもう石炭火力安い、あるいは天然ガス安い、そういうことが起きてます。で、そういう中で、その電気を、クリーンな電気を使って、マイクロ波という技術を使ってですね、物を作る。まあ、いわゆる電化ですね。物作りの電化っていうのにやっていく。これがその脱炭素を目指す上で必要不可欠な技術なんじゃないかと。いうふうに我々考えてます。
もう本当夢のような技術という印象なんですけども、要するにものすごくざっくり言ってしまうと、石炭や石油を焚いて作るエネルギーよりもマイクロ波のエネルギーの方が効率もいいし環境にもいいと。
そうですね。はい。まあ我々実際にいろいろお客様とやってるプロジェクトでの比較においてはですね、エネルギー効率、まあエネルギーコストですね、そのものが半分ぐらいになる例もありますし、あるいはその CO2 の削減という観点で言うと、9割ぐらい CO2 の削減をすごいできるということが分かってます。
海外、特にヨーロッパのですね、投資家っていうのは、投資対象を選別するにあたって、そこのまさに環境対応とかですね、はい、SDGs 対応ってプライオリティ非常に高いんですけども、まあ、かなり海外の投資家からも注目されそうな会社だなという印象なんですが、いかがでしょうか。
そうですね。我々も海外の投資家さんと話すこと当然あるんですけど、いや非常にこう電気電化を使っの技術としてですね、非常に面白いというふうにおっしゃっていただいてます。
あと、御社のサービス内容なんですけど、まあ、研究開発段階から、まあ、実際商品の製造の段階まで、ね、はいはい、幅広くこう支援できるということなんですけども、今のところニーズとしてはどういう段階でサポートしてほしいというのが多いんでしょうか？
ですね、この、結構これ、研究も、まあ、すべてですね、はい、研究もやはり我々、まあ、当然研究からスタートするんですけど、エンジニアリングをし、さらにそういう意味じゃ製造のサポートをするということで、そのすべての段階で我々そのサービスを提供できるっていうところが特徴ですし、逆にそのものづくりのメーカーさんから見ると、そのすべての段階において我々のこの技術を使っていただける、はい、サービスを使っていただけるっていうのが非常に大きなポイントかなと思います。はい、
なるほど。あともう一つですね、やっぱ御社非常に注目されたということもあると思うんですけど、上場前の段階でベンチャーキャピタルですね、まあ、いわゆるファンドの持ち分が7割強ということでですね、はい、でロックアップ期間いわゆるですね、これが株価が 1.5 倍になったところで解除ということになってますよね、はい、とまあ先行きの需給懸念みたいなものですね、この辺はいかがですか？
そうですね、そこは我々にコントロールできないので、我々としてはとにかく今ある事業、あるいは今ある開発、これをですね、やはりしっかりと進めていくというのが我々にできることかなと思ってます。
もう 1.5 倍ぐらいの程度の成長では止まらずに、
もっと。もうおっしゃるとおりです。はい。
そこを目指していくと。
もうきっちりやっていくと、我々としては、全くそういうものは問題ないんじゃないかなと思ってます。はい。
あとですね、マーケット全体の環境なんですけどね、はい、やっぱりこうアメリカのナスダックが調整した、はい、で東証もですね、グロース市場がちょっとなかなか株価上値が重い銘柄も多いと、でプラス今月実は IPO 難件がですね、はい、結構多いもんですから、そういう中での、まあ、株式新規公開ということになりますけど、そのあたりはご懸念はありますか？
そうですね、我々の中でも議論にはなったんですけど、やはりその先ほどおっしゃったその脱炭素という中での引き合いがすごい増えてまして、具体的には2020年度、150件弱ぐらいだったものが、2021年の昨年度ですね、600件ぐらいになってるんです。でそこに占める脱炭素の割合も 7、8 倍増えてまして、それをこう今捉えて、まあ、IP をしてですね、資金を調達し、人を採用し、その、捉えてですね、成長するためにむしろ今、こういう機会を捉えて、ことは重要なんじゃないかなというふうに、我々としては思ってます。
なるほど。
はい。
で、あと、今回調達される資金なんですけど、これの使途についてはどのようにお考えですか？
そうですね、そういう意味では、非常に引き合いが増えていて、まあ、今年度は多分今の我々の開発インフラ、で回していけるんですけど、この今の爆発的なその引き合いに応えるためには、やはり来年度の途中でそこの拡張ですとか、あるいは効率化をしなきゃいけないと思っていて、そのために今回の資金をですね投じていくという予定です。
開発のコストがメインということになるんですか？
そうですね、我々研究、まあ、ラボのとですね、研究設備と、それから実証設備、まあ、一種のこの実験プラントみたいなのを持ってるんですけど、これがやはり拡張していかないとですね、今のその引き合いの数に対応できなくなってくると。
あ、なるほど。
で、そういう意味では成長をするためには、そこに投資をして、そのボトルネックを解消し、まあ、解消する必要があるというふうに思ってます。
ありがとうございます。最後に、この放送を聞いているリスナー、個人投資家も多いんですけども、そういった個人投資家に向けて吉野社長からメッセージをお願いできますでしょうか？
はい、マイクロ波っていうのはですね、そういう意味では電子レンジに使われていて、昔から実はある技術ではあるんですけど、日本が実はその電気メーカーさんがそのたくさん電子レンジ作ってられて、非常に強い技術なんです。で、これを我々としてはものづくりに展開して、まあ、日本初のそういう環境対応の技術ということで、世界に広めていきたいと思っていますので、はい、ぜひご支援いただけたらなというふうに思ってます。
日本が強みを持つ、かつ日本オリジナルの環境に貢献できる技術であると、
そう思ってます。はい、
ですからこうサポートをお願いしたいと、こういうことですね。
おっしゃる通りです。はい、
ありがとうございました。はい、本日は、6月24日東証グロースに上場いたしますマイクロ波科学株式会社、代表取締役社長 CEO の吉野岩尾様にお話を伺いました。吉野社長、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。